こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は、二戸地域で活躍している若者たちを、スタジオにお招きしまして、それぞれのお話を聞いていく番組です。ということで今日はですね、こちらは二戸市の石切所でいいんですかねにあります岩手県立二戸高等技術専門校にお邪魔しております。今日は高等技術専門校の、生徒さんと先生とそれぞれお話を聞いていこうかと思いますが、建築家の高森先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
建築家ってどんなことを勉強するんでしょうか？
うちの学校で言うと、住宅を、木造住宅を建てる大工さんの養成っていうのをメインでやってますので、そっちの分野の勉強をしてます。
はい。まあ、建築って、まあ、ものすごく幅広いですもんね。それこそ何でしょ う、 こう今おっしゃったみたいな木造住宅からスカイツリーま で、
そうです。
全部建築。
そうです。
まあ、そんな中でいわゆる我々がこう何でしょう、大工さんって思ってるようなこと。
そうです。そうですね。はい、
分かりました。ということで今日は生徒さん一人連れてきていただいてますが、ご紹介いただいてもいいですか？
建築科2年生の面台陸と言います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
2年生
です
ということですが、この高等技術専門校って何年生なんですか？
2年生です。
あ、2年生なんですね。
はい、
ということはもうじゃあ1年と何ヶ月かはここで勉強してるということですね。
そうですね。はい、
ざっくり聞きます。どうですかここの学校は？
あ、でも思ってたのとは違かったですけど楽しいです。
ちょっとその何がどう違ったかは後でゆっくり聞かせてもらうとしますけども、はい、面台さんは出身はどちら？
久慈市です。
久慈ですか？
はい、久慈市です。
その最初にここの学校に入ろうかなって決めたのはいつですか？
この学校に決めたのはもう中学校の時からですね。
中学の時から？
そうですね、中学校から。
それはなんでですか？
自分元から大工になりたかったんで、
うん、
で大工の学校って言ったらもうここしかないんで。
そうですね。そうなんだ。
はい、
大工さんに憧れてたの？
かっこよくないですか大工さん？
いや、めちゃめちゃかっこいいと思います。
はい、うん、そのかっこいいだし作るの好きだったんで、
うん、
うん、ですね、バッチリ。
なんかご両親とか身近な人に大工さんが？
おじいちゃんが大工さんでした。
そっか。
はい、
じゃあちっちゃい頃から。
あ、そうですね。
おじいちゃんの現場ついてったり？
まあ、はい。
そうはしてないの？
しないですね。
あ、そっか。じゃあ面台くんは、高校時代とかもなんかそういうこととか知ってたんですか？
そうですね、高校はその木の森林科学っていう科目があるんですけど、そっちに入って、
うん、あ、もうじゃあ木のことを勉強してたんだ。
そうですね、木とか測量とか。
すごいね、なんかもうまっしぐら。
そうですね。
ねえ。そうか。先生、はい、どうなんですか、今いろんな生徒さんいらっしゃると思うんですけど、
はい、
皆さんこういうなんか昔から大工さんに憧れてとか
あっていう子もいますし、うん、こう漠然とこうまだ道が定まらないで、来てみたらこう建築に目覚めてみたいな子もいますし、
はい
はい、で面台みたいに下地こう木のことを勉強してきたっていう子もいるし、
うん、
そうでない子でもちゃん とこっちの授業の方で覚えていける過程になってますんで、はい、
うんうんうん、そっか、面台くんそれであのさっき思ってたのと違ったって言ったじゃないですか、
はい、
まずどういうところだと思ってたの最初。
自分の大工はもう釘とかを使うイメージがすごいあったんですけど、
うんうん、
まあ、ここの学校に入ると継ぎ手釘を使わないではめたりするっていうのがメインになってたんで、まあ、そこは違かったですね。
あ、そういうことか、まあ、今確かに釘とかなんかその接合技術みたいなのってねいっぱいいろんなの多分来てるんでしょうけど、そういうのをイメージしてたら釘使わせてもらえなかった。
そうです、最初1年目は釘全く使わなかったですね。
先生、その継ぎ手っていうのは、
はい、
ちょっとなんとなく説明していただくことできますか。
継ぎ手っていうのは工場とかで木材が製材されてるんですけど、
はい、
製材する流通に都合のいい長さってありますよね。例えばトラックにもう10メートルとかのやつはトラックに積めないじゃないですか、
はい、
なんで4メートルとかっていう規格にして建物のこう長さずっとそれを木をつないでいくために
継
ぎ手っていう、こう技術を使って一本の長い材料にしちゃうっていうのが継ぎ手という技術です、
はい
はい、
そうか、それは、この学校独自というか、まあ、この学校が重きを置いてるのではなくて割と日本中どこの現場でもそういう感じ。
そうですね、ここの学校のこう特徴というか職業訓練っていうのが一応下地にありますんで、
はい、
現場のニーズ、今現在の企業さんだったり工務店さんがどういう工法でやってるかっていうのを一応こう取り入れてやるんですけども、
うん、
現場でも今はまだ継ぎ手は全然使いますし、
はい、
接合部分にこう金属が入ってきたりとかでこう補強することはあるんですけど、継ぎ手はまだ全然使われる技術なので、
うん、
はい、それも覚えてもらってます。
なるほど、もうあくまでもじゃあ実際に卒業してから現場に出て使える技術ということですか。
そうです。
そっか、じゃあ面倒くん知っといてよかったじゃないですか。
知っといてよかったですね。
いや、なんとなく僕も浅い知識で喋りますけど、そのいわゆる宮大工みたいな、
はいはい、
あの釘を使わないで作るみたいなのって、はい、ありますよね、
はいはい、
そういう技術を教えてるとかっていうことではないんですか。
応用でそっちの方までこう学ぶこともあるんですけども、
うん、
こう特別その伝統っていうかこう古き良きみたいな方にフォーカスはしてなくて、はい、あくまでも現場でこう使える実践的なものっていう形でやってます。
まあ、2年間かけて大工さんの技術学ぶということなんですけど、カリキュラム的に、1年生の時は こんな感じ、2年生の時はこんな感じみたいなのってどうなってるんですか。
そうですね、1年生の時に入学してくるとまず道具の手入れ、仕込みとか手入れっていうのを自分でできるようになるところから始まります。
道具の手入れ、
道具の手入れ、道具を作らなきゃいけないので。
道具を作るって何ですか。
のみとかカンナっていう道具は買ってきた段階ではまだ使える状態になってないので、
お
それに、自分で砥石で研いで、
うん、
刃先をこう切れるようにつけていくんですけども、で使うたびにこう手入れをしながら切れる状態をこう保っていい、うん、加工ができるように自分でやっていかなきゃいけないので、
はい、それがまず入って最初にやること、
はい、
その作る道具ってのみかんな、あと何があるんですか。
のみかん、大きくはもう刃物を研ぐっていうのが一番メインになる、こう道具を作らなきゃいけないっていうので一番難しいところですね。初歩でやって一番難しいところなので、
うん、
そこを徹底して練習してもらう形になってます。
面太くんもそこから始めたの。
そこから始めましたね。
やらなきゃいけないってことは知ってた。
やらなきゃいけないのは知ってましたけど、そうですね、研ぎ方は全く分かんなかったですね。
すぐできたもんですか。
全然まだできないですね。
あ、でもやっぱそうなんだよね。その基礎であり一番大事なことってね、はい、今先生おっしゃった、うん、そっか、ゲスな質問なんですけど、普通にホームセンターで売ってるのみかんなと皆さんが使ってるのってどれぐらい違うんですか。ざっくりでいいですけど。
まあでも倍くらいですかね。
倍くらい、
はい、安いもので倍くらいですかね。
で1個そのいいやつ買えば割と長く使えるもんですか
っていうこともありますし、例えば思い切っていいものを買ったりすると、その道具でちゃんと作りたくなってきたりとか、今度道具がいいっていう理由ができるんで、
はい、
言い訳ができなくなるんです。
ああなるほどね、はい、そうか、道具のせいにできなくなる
んだ。道具のせいにできなくなるん で、道具が切れないのは自分が研げてないからっていう理由になったりするんで。
ああじゃあやっぱ最初にいいやつは買った方がいいんですね。
そうですね。
後戻りもできなくなりますしね。
はい、そうですね。
なんか最初に作るものって何なんですか。
最初はまずのみが仕込めるようになったら、穴掘りをさせます。
穴掘り。
穴掘りです。木に四角い穴を掘ります。
それはやっぱりこうちゃんと教えてもらわないとできないのもんですか。
そう、絶対無理です。絶対無理です。
絶対無理、
絶対無理ですね、これは。
まあ、ごめんなさい、あえてちょっと僕言いますけど、はいはい、木にのみ当ててカンカン叩けば開くんじゃないんですか。
あ、違います。これ違いますね。
違うみたいです。
あ、違う、
これ難しいですね。
どう違いますか。
入ってがないですからね、叩いてもの
みが。
もう限界があるんで、やっぱちょっとずつ掘っていかなきゃいけないんで、多分自分でやろうと思ったら多分難しいと思います。
で、掘ることも大事なんですけど、
はい、
その動作の中で安全にで綺麗に早くっていう、こう順番でやっていくんで、
はい、
その刃物をどうしても使うので、
うんうん、
安全な姿勢っていうか、それができないと綺麗にはできない。
そうかそうか、
はい、
お仕事ですからねやっぱりね、はい、それにどれぐらい時間かけるんですか、穴開けるっていうのに。
例えば一般の住宅の土台なんかでいうと、10センチちょっとの、木材になるんですけど、幅ですね、
が
10センチちょっとになるんですけど、それを貫通させるためにこう掘るのでいうと、入学した当初だと1日とか1日までいかないが、半日くらいはずっと掘ってないといけないですかね。
半日ずっと掘りっぱなしで、やっと10センチの角材、はい、柱に穴が開く感じ
っていう形になります。
はあ、それが今2年生の6月を迎えた面大くん、どれぐらいでいけますか。
貫通だけでいったら
10何分
ですね。
そんなに変わるもんですか。
変わります。
何かコツみたいなのあるんですか。
あ、でもやってれば、そうですね、その教えてもらった通り やればもう早くなるし、
うん、
綺麗にできますね。
僕なんかもたまにその木いじってちょっと日曜大工みたいなことやるんですけど、もう圧倒的な数ミリの誤差とか普通に生まれちゃうんですけど、はいはい、あれどこまで許されるんですか。
ないことがゴールです。一応
ないことがゴール。
ないことがゴール。
穴とこの出っ張りの間って数ミリ以下の何か差があるわけですよね。
ミリまで行きたくないですね。
ねえ、
はいはい、
それはもうその どうやって覚えるんですか。
どうやって。ああ、まあ、あと練習ですね。
練習
しかないですね。
割とこう手先不器用だなっていう自覚がある人間でも数こなせばできるようになるもんですか。
不器用な子の方がこう向いてるっていうよく言うことがあるんですけど、
はい、
改善するためにこう取り組めるので、
あ、
不器用な子の方が、
はい、
なんで自分のこう技術とかになるまでずっと取り組めるので、不器用な子の方 が向いてないわけではないです。
あ、そうなんですか。勘、はい、でできちゃうような人の方が修正が難しい。人で
次行ってってなってると、最初の方を忘れてたりこうすることもあるんですけど、不器用な子は時間かけられるので、
はい、あ、そうかそうか。面大君はどっちのタイプだったの。
うん、めっちゃ不器用です。あ、もう本当にいや本当に不器用っす。やばいっす、多分。
本当？
すごい不器用っす。
今はもうだいぶ上手になりました。
うん、はい、じゃあ先生から見ても最初の頃は決して器用じゃなかった感じですか。
こうやりたい意欲がすごい強いので。
まあそうですよね。中学校の時からね、はい、 を志してて、
なのでどちらかというとこうブレーキをかけてあげて、はい、
もう一回やり直してみようか、
やり直してみようかっていう形でやってました。
先生もじゃあその実演でお手本を見せなければいけないん。
そうですね、どうしても実技主体になるので、はい、あのこう動作であったりだとかこう手順っていうものを目の前でこうやって一回見せてあげてでやってごらんっていう形にしてます。
先生ご自身はその技術というのはどこで習得されたんですか？はい、
私自身も、この学校の卒業生で、
はい、
で建築会社で何年かこう働いてましたので、はい、
そうかそうか、じゃあ先生も、はい、卒業生なんですね。
そう、そうですね、
はい、教える側の苦労っていうのもなかなか言語化できる数値化できるものでもないでしょうから、はい
はい、難しいですね。でも未だに、はい、難しいな。
例えばなんですけど、あまりこう、うまくできない子に対してはどういうふうにして導いてあげるんですか？
最近だと、スマートフォンとか、カメラっていうのがこう簡単に使えるので、
はい、
動作で、うまくいってない部分とかは、撮影して体のここ曲がってるよねとかっていうのはやったりはしてます。
ああ、まあそっか、それ人それぞれでできない理由が別々にあるから。メンダイ君、なんか今まで先生に言われたことで印象的なことってある？
2級技能士の時に俺も撮ってもらったんですよ。撮ってもらって、そう、先輩の上手い先輩のやつと自分のやつをもうこう比べたら、もう全然違うんですよね。
何が違ってた？
カンナなんですけど、カンナの弾き方がもう汚いんですけど俺は、けどその先輩のはすごい綺麗 ですごい綺麗なのができてるんで、もうすごい。
そうですね、こう動作の姿勢っていうのでこうまっすぐ弾けたりとか、途中で体がぐらつくんでこう曲がってっちゃうとかっていうのがこう視覚的にこう見れるんで、自分を客観視できるっていうかできるので、
はあ、はい、なんかもうスポーツみたいですね、話聞いてると。
そうですね、
ね、へえ。で1年生で どれぐらいまで勉強するんですか？
1年生だと、模擬の家屋ですね、模擬家屋を、スケールの小さいもの、だいたい高さでいうと1メートルくらいのものを、
はい、
家の角っこの部分なんですけど、うん、それを少し模型で作ってみますね。ですね、犬小屋くらいのサイズにはなるんですけど、
はい、
それを作ってみます。で2年生になると、電動工具が使えるようになるので、
うんうん、
電動工具の指導をしてから、大きい本当に実寸大の、模擬家屋を作ったりっていう、
はい、
ことになってますね。
あ、なるほどね、はい、そうやってじゃあ2年間かけて、はい、まあ、じゃあその模擬家屋実寸大のお家までまあ確かに作れるようになれば、
はい、
一通りはってことですか？
そうですね、はい、
ここで県北広域振興局からのお知らせです。県北広域振興局では第1回北岩手縁結び三鉄キタリアス縁結びツアーを開催します。日時は7月23日日曜日、受付場所は久慈市の久慈グランドホテルです。参加資格は20歳以上45歳以下の独身の方で、男性は県北地域の市町村にお住まいの方、女性は岩手県内にお住まいの方となります。イベントの主な内容は三陸鉄道を貸し切っての交流会となります。お申し込みの締め切りは7月13日木曜日の午後5時となっています。ご興味関心を持たれた方は岩手県県北広域振興局のホームページをご覧ください。以上、県北広域振興局からのお知らせでした。学校生活の話を聞いていきたいんですけど、
はい、
通いで今来てるんですか？
寮ですね、寮に入ってます。
あ、寮に入ってるんだ、
はい、
敷地内にあるんですか。
敷地内、はい、向こうの体育館の後ろ側に。
あ、もうじゃあ本当すぐそこですか。
はい、はい、あります。
もうじゃあ絶対遅刻なし。
絶対遅刻なしですね。
だね。
はい。
寮は個室ですか。
2人一部屋。
あ、2人部屋なんだ。
2人部屋です。
めっちゃ楽しいね。
めっちゃ楽しいです。
え、食事とかってどうしてるんですか。
食事もみんなで、その寮生みんなで食べてますね。
本当寮で出るんですか。
あ、そうです、寮で出ます。
朝と夜、
昼と夜。
昼も。
昼も出ます。素晴らしいです。
素晴らしいね。
素晴らしいです。
そうなんだ。じゃあちょっと1週間の生活を聞きたいんですけど。
1週間、はい、
うん、学校は月曜
金曜です。
金曜ですか。朝って何時からですか。
朝は8時55分からです
に授業スタート、
はい、
ってことは大体何時起き。
7時5分に点呼があるんで、それでみんな起きます。
え、それはなんか鳴るの。
あ、それブザーが鳴って、うん、それでみんな外に出て、外じゃない廊下に出て、うん、で点呼ですね。
あ、そこでいないとまずいのね。じゃあ
いないとまずいです、なかなか。
でそこからじゃあ朝ごはん食べ、
朝ごはん食べて準備して学校に来ます、
うん、へえ、そっかそっか。で学校は何時ぐらいまでやるんですか。授業は。
授業は4時5分まで。
それ毎日。
毎日です。
月金で、
はい、
で4時5分に終わるじゃないですか、平日は、
はい、
で終わってもう帰ろうと思えば、だってもう 2,3 分で帰れるんでしょ。
あ、そうですね、帰れます。
何してるんですか、その放課後は。
放課後は練習したり、あと使った工具をその切れなくなってるんで、また切れるように研いだりして、
うん、
帰ってますね。
その練習とかできるんですか、先生。
練習は、はい、職員がいるうちは、できますんで、はい、
そのじゃあうまくできなかったことを自分なりに復習したり、
はいはい、
あとはそのね、道具の手入れってどれぐらい時間かかるんですか。
いや、もう本当に切れるのを作ろうとしたらやばいっすよね。すごいかかりますよね。
その入学当時に、あの当初の頃にこう仕込む練習をするんですけど、それが例えばのみ1個を戸合と持って切れる状態にするまで1日かかるんですよ。研いで研いで前にずっと研いで1日かかったりするのが、
はい、
その授業終わってからとかの空き時間とかで少しずつこう練習してったりすると、
うん、
30分で研げるようになりましたとか、10分で研げるようになりましたとかって、あの整備に時間がかからなくなってくるので。
でも逆にそれぐらい切れるようにしとかないと、その精度の仕事もできないってことなんですね。
そうですね、はい、
なるほどね。じゃあそこで、うん、遊びに行きたいけど、ゲームとかしたいけど。
そうですね、一回研いで、
うん、
そしたらもうやりたいことやりますね。
実技以外の授業とかもあるんですか。
午前中は座学になってます。
どんなことを勉強するんです。
建築の、法規であったりだとか、製図をしてみたりとか、一通りのことはこう勉強してます。
法律は知らないといけないし、
はいはい、
図面も引けるに越したことはないですもんね、はいはいはい、そうかそうか。で、今度の3月で卒業じゃないですか、
はい、
この先はどうするんですか。
そうですね、やっぱ公務店とか、そうですね、家建てるところに就職したいですね。
ということはじゃあこれから就職活動。
あ、そうです。
そっか、先生はその、はい、建築家の進路としては、はい、まあ、当然その、ね、皆さん現場に大工さんとして出ていく方がほとんどなんでしょうけど、はい
は
い、
住宅の大工さん、公務店さんに、就職する子がほとんどなんですけども、
はい、
現場監督、現場管理の方の仕事をする、うん、方に就職する子もいますし、
はい、
だと分野が違って建築だけど鉄骨とか、だからそっちをこう希望する子もこういます、
はい、そうなんですか、
はい、
メンダイ君としては工務店で大工さんやりたい。
そうですね、大工さんやりたいですね。
今具体的に希望している会社とか、ここ行きたいとか。
そうですね、二戸なのは決まってるんですけど、その求人見て自分に合ったところを探してるんで、うん、まだ探してる途中ですね、はい。
じゃあその東京とかその都会に行ってやろうではなくて、
あ、そうですね、
この辺で、
はい、
いいですね。先生、その建築家の就職率といいますか、
はい、
有効求人倍数って言うんですか、
はい、
なんかそういうのってどれぐらいなんですか。
結構、いや、年々こう増えてきてます。最近はどこも人手不足っていうのが深刻になってきてまして、
はい
はい、結構人数によりは多くいただいています。
あ、そうなんですか、
はい、
じゃあ結構よりどりみどりになるんじゃないの。
そうですね、期待してますね。そう
先生も実際にこの学校を卒業されて社会に出られた、
はい、
やっぱここで学んだことってものすごく役に立ったということなんですか？
役に立ちましたね、はい。基礎的な技術ってやっぱりどうしても時間がかかる部分なので、
はい
はい、なのでそれがこう飛び越えてできたので、
うん、はい、じゃあ、ね、しっかり勉強しておけば間違いないってことですもんね。
間違いないです。
うん、じゃあ免大君、ちょっとこれから、ね、就職活動ということなんですけど、将来的にどんな大工さんになりたいというか、こんなものを建ててみたいというか。
そして将来はもう何でもできる大工さんになりたいですね。
うん、
そうですね、建ててみたい、うん、まず自分家を建てたいですね。
自分家、
はい、自分家古いんで、
うん、
まず自分家を建てたいですね、自分の手で。
ご両親も住んでる実家ってこと？
あ、そうですね、がもう古いんで。
なんかいいですね、それでもね。
そうです、
自分の手でね、
はい、
こんな家にしたいなとかってなんかあるんですか、ビジョンは。
こんな家にしたい、そうですね、あります。
例えば、
例えばおばあちゃんが年いってるんで、それでももう安全にっていう、安全に暮らせるような家建てたいですね。
めっちゃ優しい、いい孫じゃないですか。
いや、
じゃあね、本当に早く自分のいい家が建てられるように。
そうですね、はい、
豪邸を建ててもらって
、はい、
いつか僕の家も建ててください。じゃあ
建ててください。
はい、ということで先生の方が何かあと言い残したことないですか？
そうですね、魅力的な仕事なので、大工さんっていうのは、実際に自分の手でこういろんなものをこう作ったり形にできるっていう、素敵な仕事なので、その基礎っていうのを、二戸でぜひ学んでいただければなと思いますので、入校生の方募集してます。学校で Facebook、Instagram やってますんで、そちらの方もチェックしていただければと思います。はい、
がっちりめの告知が最後に、
はい、
ありましたが、はい、ということで、楽しいお話ありがとうございました。今日はですね、岩手県立二戸高等技術専門校、建築科の高森先生、そして2年生の免大君、お話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。